皆様こんにちは、坂の上レイです。シリーズ4回から5回にわたりまして、第3次世界大戦はすでに始まっているというシリーズで語らせていただきます。今回は第3回目です。第3回目では、シリアで、一体起きていることの本当の意味は何なのか、そして、シリアと朝鮮半島で起きていること、そして今現在の、世界国際政治ですねの情勢がどうなっているのか、そしてこれからどこに向かおうとしているのかという、ことについて語らせていただきたいと思います。まずは、シリアなんですけれども、私はねシリアにも行ったことがあってね、イスラエルからね、その時はイスラエルから行けたんですね。本当に綺麗なところで、素朴でですね、あの菜の花が一面に咲いていて、素晴らしいところでしたし、美人が多かった記憶があります。シリアは中東の中でも結構まだあの女性が自由でして、ブルカみたいなの着なくていいですし、頭も隠していない人が多くてですね、でそしてそれほど厳しい戒律を私は感じなかったですね。でそしてペトラというところで少しピアノを弾いたこともありますし、アレッポというところで石鹸作りに挑戦したこともありますし、私は結構イスラエルとかシリアとか好きなもんですから行ってたんですけれども、今そこが、火の海になって戦場になっていることを考えたら本当に胸が痛いです。あの時の子どもたちとか一緒にチーズを作って食べていたあのシリアの女性たちとか、アレッポの石鹸工場の、女の子たちとか、どうしたのかなと、心配になりますね。シリアではですね、シリアだけじゃないんですけれども、アメリカが、独裁政権はけしからん、民主化するんだと、正義の味方を装ってですね、自作自演で、テロを起こして、うまく、多少の国ですから多少の問題はどこもありますけれども、しかし、シリアも、リビアもイラクもイランも、うまくいっていたわけなんですけれども、カタールもね、そういったところにですね、アメリカ型の民主主義を押し付けて、つまりアメリカ型の民主主義というのは、その政権を背後から金の力で操って、でそして、企業、グローバル企業や国際金融屋がですね、国際金融戦争屋がですね、その国を、間接的に支配する、奴隷にするということをアメリカ型の民主主義というわけです。そして日本は完全にアメリカ型の民主主義を押し付けられて、日本政府はアメリカの傀儡となってしまって、アメリカというよりはアメリカを牛耳っている、国際金融戦争屋さんの、配下に入ってしまって、そして日本政府は日本国民のための政治ができない状態に、戦後70年ずっとありまして、そしてそれがですね、プラザ合意以降、顕著になってきて、そしてこの失われた、20年から30年で、特に20年ですね、日本人の日本病化、劣化、臆病で、正義のために立ち上がらない勇気のない日本人が増えたものですから、自分のビジネス、自分の仕事、自分の金だけという日本人が増えたものですから、非常にですね、もう目に見えて日本がガタ落ちになっていったわけですね。でそして、前回も申しましたけれども、2018年6月13日に批准された TPP 協定によって日本は、徳川幕府の頃からね、じわじわと日本の植民地化を彼らは推し進めてきたわけですけれども、とうとう TPP の批准によって2018年6月13日に日本は本格的な植民地にされてしまったわけなんです。で、 こういうことをですね、シリアでもこれから行っていこうとしているわけで、でリビアでもイランでもイラクでも、カタールでも行っていこうとしているわけです。そのために、言うことを聞かないからですね、戦争をすると。じゃあなんで言うことを聞かなかったのかな、というと彼らが支配できる体制になかったからです。なぜこれらの国々が支配できる体制になかったのでしょうか。そこでですね、この、まあ、国際情勢を語るときに絶対に、まあ、特に歴史を見るとき語るときに絶対に教えていただけないんですけれども、しかし一番重要な本質的なところがあるんです。それが国際金融の動きなんですと、まあ、お金の動きなんですね。で結局前回でも言いましたけれども、お金が動かないと国際政治も戦争もできないわけです。国際政治と外交は、まあ、戦争 の表と裏ですね、外交で決着がつかないと、まあ、国際政治で決着がつかないと、戦争になるわけですから。でしかし国際政治も戦争もですね、結局、この国際金融というものによって、操られており動かされているんだということなんです。ですから全て金融とお金の流れを見ないと、国がどうしたこうした、条約がどうしたこうしただけの歴史を学んでいたら何にも見えない、何にもわからない、本質がわからないということになるんです。で、今話を戻しますと、シリアで何が行われているかと言いますと、シリアで、まあ、結論から言いますと、国際金融マフィアの方々はですね、私はそう呼んでますけれども、シリアで第三次世界大戦を起こそうとしています。で、まあ、シリアだけじゃない、シリアを中心に、まあ、第三次世界大戦を起こそうとしているわけなんですね。でもしシリアでそれ内紛がね、泥沼化して、中東を血の海にできなければ、代わりに、朝鮮半島で第三次世界大戦を起こそうとして画策していたわけです。それが2017年のお正月の段階だったんです。彼らは、どっちにしろ極東アジアと、中東を火の海にするつもりでありまして、でそして中東で第三次世界大戦を勃発できないときには、朝鮮半島を身代わりにしてそこで第三次世界大戦を起こそうとしていた。ですから金正恩というのは非常に、アサドもそうですけれども、重要な位置にいたわけですね、操り人形として。まあ、でシリアやリビアや、まあ、イランやイラクがなぜ狙われたのかと言いますとですね、アメリカにで の標的にされたのかと言いますと、皆さんもう分かりますね、国際金融マフィアが操れない状態にあったからです。それは彼らの 国には中央銀行がなかったんですね。日本銀行のような FRB みたいなのがなかったわけです。で日本銀行も FRB もその国の政府による銀行かと思っている人がほとんどなんですけど、そうではなくてロスチャイルド銀行なんですね、民間の銀行なんです。まあ、日本銀行の場合は財務省が 55% ぐらい株持ってるらしいですけれども、でも持っていてもですね、その45% は、ロスチャイルド系とか他 その民間の銀行家に、握られているわけで、まあ、彼らが5% でも 10% でも株を持ってしまったら、もう そこは、まあ、侵食されてしまって、彼らの言うことを聞かざるを得ないような状況になっていくと。ですから彼らに株は絶対に売ってはいけないからといって、日本 の財閥は昔頭が良かったので系列というのを作って自分たちの中で、株を持ち合いながらですね、自分たちの組織を守ってきたわけです。つまり日本を守ってきたわけです、外国の侵略から。ところが、まあ、インドもそういったことをしてきたんですよ。複雑な規制をいっぱい作っては外資系の企業が参入しにくいようなインドにしてきたんです。今ちょっとその弊害が見えているところはありますけれども、実はそれがあったからインドは侵略されなくて、第二次の侵略をされなくて済んだわけですね、独立してからね。 でも日本はそういう余裕はなかったです。日本は無条件降伏を強いられて、でそして、経済の立て直しが急務だったものですから、防衛にかけている予算がなかったの でそれでそこはアメリカさんに、依存して、でそして、とにかく行動成長の波に乗って、日本は、独自の経済を、優先してきたわけなんですね。なんだけれども、豚は太らせてから食えじゃないんですけれども、お金持ちになった日本から、どんどんどんどん湯水のように、日本人の富や財産や、主権やで預貯金まで、でもうちょっとしたら、ゆうちょの預貯金もそうですけれども、JA のお金や、農林中金の預貯金まで、アメリカさんは、奪い去ろうとしているわけです。その時に使われるのが自民党でありまして、小泉純一郎さんとかその息子の進次郎さんとかがですね、ごもっともな、説法を解きながら、しかし日本の、そういう解体してはならない組織を解体して、日本人の預貯金やお金を、アメリカ 1% 以下の、国際金融やグローバリストの方々に上納していくという、ことなんですね。これも日本が、経済戦争に負けているから行われていることなんですが、こういった日本が受けている屈辱的な自虐的な、支配体制下を各国で行っていくこと、強いていくこと、これをアメリカ型の民主主義と呼びまして、こういうことをアメリカは推進するために、テロと戦うんだ、テロを撲滅するんだ、世界を民主化しなきゃいけないんだと言いながら、自らがテロをしてですね、その国をめちゃくちゃにして内部破壊をして、そしてその国に対立構造を生むわけです。政府側と非民衆側とかね、何でもいいです。対立構造があればあるほどよくてですね、でそしてなければわざと作り出して、そして、内戦に突入させて、そしてどちらも陰から応援して、でそして、その主権を奪い、でそしてそこに、傀儡政権を立て、日本の自民党みたいなもんですね、でそして、そこを基軸に、その国を乗っ取っていく、植民地化していくと。そして植民地にするために絶対に必要なのが中央銀行なんです。そしてその国に中央銀行を置き、民主化近代化の名のもとによって、その国を完全に金による支配下に置いてですね、その国 の政府を自分の傀儡政権にして、そして国際金融マフィアの奴隷国家を作っていく、そしてその国の民は全員奴隷にするということなんです。これのことをアメリカ型資本主義、アメリカの民主化、グローバリズムと、呼んでおります。で、前回もちょっとだけ触れましたけれども、じゃあなぜ彼らはこういうことをしているのか。このグローバリズムが今世界中に、推し進められています。EU もその理念でできました。ドイツが二度とドイツの侵略を恐れて EU を一つにするんだということは口実であって、そうではなくて本当の目的は EU を一つのマネーで投資することによって、文化 EU のそれぞれの国、ドイツとかフランスとかイタリアとか深い文化を持ってますね、みんなね。そういう文化やその国の民族を、実質上なしにするというか、フラットにするというか、でそしてその国の政府の実権を奪うために、EU を作ったわけです。だけど EU は今もう移民問題で崩壊寸前ですよね。だから自由貿易には必ず大量の移民を入れるわけですね。でこの移民というのは移民政策というとみんな嫌がるからやらないんですけれども、でも自由貿易ということはイコール労働者の、自由貿易でもありますので、つまり大規模な移民政策だということなんです。 ですから TPP も別名は大規模、移民政策であって、日本国内にこれから今もすでに日本は世界第4位の移民大国なんですけれども、でももう日本の人口よりも移民の方が多くなるんじゃないかという 地区がね、日本各地に多くなるぐらいに多分移民だらけになってくるんじゃないかと。そしてその移民が兵器としても使われていきますね。移民も兵器なんですね。その国を潰すのに最も一番手っ取り早い兵器は移民と食料、水を奪うことなんです。あとワクチンね。決して爆撃とか核兵器じゃないんです。核兵器よりも、ミサイルよりも最もその国を、効率よく植民地にできて内部から潰していける最高の兵器は食と水と医療、ワクチン、そして移民なんです。これを、徹底的に行えばですね、その国は自ら滅びていきますし、その国に未来はなくなってきますし、その国をその国内ではね、移民とその国をね、もともといた方々との対立が根深くなってきますんで、そうすると国内にね、常に対立の影があることが支配者には望ましいわけですから、日本も戦後ね、朝鮮から密告してきた、密入国してきた方々ね、ご本人たちは強制連行されたと言ってますけど、そんなことは大嘘であって、日本に密入国してきたわけですね。朝鮮が貧しいし危ないからね。でそして日の丸という、ね、名前の船に乗って日本に密入国してきて、だからそれが分かってほしくないから日の丸が多分嫌いなんだと思いますけれども、いずれにしてもそういった日本でが受けたような、ね、屈辱的なその植民地支配をですね、間接的な植民地支配をこれから、グローバリストたちは、中東の国々に対してもやっていくよと。でそして中東を一つにして、でそしてアジアも一つにして、ヨーロッパも一つにして、で結局のところで移民でね、ガーッと、聖書にはイナゴって書いてるけどね、イナゴの大群がわーっといてその国をめちゃくちゃにしてしまうんですけれども、私はそのイナゴはもしかしたら聖書の目録書に書かれているイナゴは移民のことじゃないかなと勝手に思っています。なのでこの、移民政策なるものやそういう、ものでですね、これから文化が深かった中東の国やヨーロッパの国、日本の国が、どんどん衰退していく、のかなと。でそして、よく言えば一つの経済圏が大きく、できてくるんじゃないかと。ヨーロッパにもでき、アジアにもでき、北米にもでき、中南米にもできと。でそしてその結果どういうことになっていくかというと、ここからなんですけれども、世界がですね、本当にこのままグローバリストたちの思う通りに進んでいけばですね、今現在進んでますけれども、巨大な一大ファシズム、一大全体主義のような世界が出来上がってしまうんじゃないかと。でその世界とは真逆の世界を作りたいのであれば、日本の古来の本来日本人がずっとやってきた昔の和の文化を復活させて、日本の本来の暮らし、あり方に戻るべきだと思うんですね。次回はそれについてちょっと詳しくお話ししたいと思いますけれども、その前に、この第3回目のまとめといたしまして、今シリアで起こっていることを申し上げました。で中央銀行がなかったためになかった国が率先して、アメリカのテロ攻撃に遭ってきたと。そして民主化という名のもとに、その国を植民地化されていくんだということなんですね。でそしてその、先にあるものがグローバリズムの、という名の、全体主義ファシズムで、庶民の貧困化、庶民が全て貧しくされていくんだということなんです。そういう世界が来るよってことなんです、グローバリズムの後にはね。 そして、では次はですね、ちょっと今日は北朝鮮の話をする時間がなかったので、次に北朝鮮の話を、させていただきます。今北朝鮮と、アメリカで、米朝会談が行われましたが、何がその背後であったのかということですね。では、ご清聴どうもありがとうございました。拙い語りで申し訳ありませんでした。失礼いたします。